都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、都市ボーイズ林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい
はい、
ということで、
うん、
都市ミナティ、
はい、
ね、やっていきますけども、
やっていきましょう。
今日さあ、多分これ聞いてる方としては、
うん、
若干音質違うんじゃないかなって。
あ、違うと思う。ちょっと広い場所で ね。
そうだよね。
誰が狭いんじゃ、いつも。おい、人んちで撮らせてもらってる靴しててね、おい。
狭い上にこもるっていう。
誰が豚小屋だよ、この野郎。
そうそう。今回はね、
そうそう、
その豚小屋じゃなくて、結構ちゃんとした場所で撮らせていただいてるんですよ。
はいはいはい。うん、
ね、まあちょっとある理由があるわけです
よ。そうそうそうそう。
まあ何の理由かと言いますと、
はい、
ゲストが来ていただいて。
ゲストね。
お久しぶりじゃない？
久しぶりっすよ。だからあの、マロさんが、大ボラ吹いたあの回以来ですね。
うん、もう忘れちゃったよ、あれ。どれくらい前？数ヶ月前ぐらいか。
そうそうそうそうそう。
あと、マロさん以外とかっていうので言うと、もう相当前でしょ、
う
ん、振り返るのね。
そうそうそう、めちゃくちゃ久しぶり。
うん、そうですよ、
うん。
今回ね、あの、初のゲストですから。
うん、
僕らの番組に今まで出てきてる中の使い回しではないっていうことですよ。
格も一番上ですよ。
そうそう、格も上です。
一番上ですね。
ちょっとね、皆さん何の振りも入れずにさ、急に呼んじゃってるかびっくりするかもね。
う
ん、
いや、びっくりするかもしれない、うん、本当に。ちょっとじゃあ、
っていう
ね、岸本さんお願いします。
はい、
はい、
じゃあ、ゲストご紹介いたします。中澤さんでございます。
あ、どうもよろしくお願いします。中澤たけしです。
よろしくお願いします。
あれですね、ちょっと緊張しますね、はい、でもね、
そんな、でも上げて呼ぶ人じゃないですよ。
いやいやいやいやいやいやいや、
そんなハードル上げて呼ぶような人じゃない
です。だから今までのゲストがどんな低かったかってことです
ね。いやいやいやいや、
本当に、
いやいや、でも本当に、うん、唯一、
はい、
まともなゲストと言ってんじゃないですか。
いやいやいや、全然僕まとも
ここ最近では
まともじゃないですよ。あの、うん、オカルトの番組とか出ても、あの2チャンネルとかで一番信用できないのはこいつだってよく書かれてる。
見てる、エゴサーチ、
僕エゴサーチ超するんで、
なんでも一番いいですよ。でもね、
はいはい、
ね、
まあ、
ね、まあ、はい、一応ね、はい、僕らはもうおなじみですけれども、はい、知らない方もいらっしゃると思いますの で、ね、はい、中澤さんにちょっと自己紹介を簡単にしてもらおうと思います。
簡単に、本業作家、脚本家、
はいはい、
ユーマ研究家、未確認生物の研究家をしてるんですけれど、はいはい、で普段はなんか全身に画用紙を貼り付けて、
うん、自分で、ね、自分で言うんだね、それ。
いや、なんか簡単な自己紹介で
僕らが言うのはね、そうそうそう、あれですけど、う
ん、まあやっぱ人は見た目から入ることも多いと思う、うんうん、見た目は普段画用紙を貼り付けて、はい、まあ分かりやすいように言うとサンドイッチマンさんみたいな、ね、うん、
あの芸人じゃない、
そうなんですよ、
街中にいる方のサンドイッチマン、はいは
い、ああいう格好で日常生活を送ってる小説家です。
わ、はい、かんねえ。でもまあそうですね。そうとしか言えないような
。変なとこばっかが出てますけど、小説はね、本当面白いですよ。
結構売れてますもんね、普通に。
はい、まあそう、まあそんなめちゃくちゃ売れてるわけじゃないんですけど、うん、まあでもね、NHK さんでドラマにしてもらったりとか、意外と。
キモイマン。
そうですね。キモイマンはドラマにまだな
って。初
恋芸人はドラマにもなって。
そう、見ましたもん。
本当ですか？見てた。
小説も買ってますし。
あ、ありがとうございます。
あの、大きい方も文庫本持ってますよ、
うん、
僕。
あ、そうなんですか？大きい方、あの、大月健二さんの帯の方。
あ、そうそうそう。
あっちも持ってるんですか？
当時買って。
ありがたい。
そうそうそう。
あ、当時買ったんですか？
当時買いましたよ。
はやさん、情報もすごいな。
なんでびっくりするんですか？自分の本買って
る。いやいや、だって、いや、知り合ってから買ったら文庫版に多分なっちゃうんですよ。だから、知り合う前に買ってたっていうのは結構びっくり。
大きい方持ってますよ、僕。
僕あれ見ましたよ、あの、初恋芸人、あの、なんだっけ、
ドラマですか、
松井玲奈ちゃん。
ああ、
松井玲奈ちゃんのね。
そう、あれ、
ね、びっくりっすね、松井玲奈ちゃん出るんだって思って。
そうそうそう。でも会ってましたよね、結構ね。
あの、僕だからあれなんですよね、ちょっとアイドルオタクでもあったんで、はい、まあ、はい、ライトなアイドルオタクですよ、はい、そんな濃くはないんですけど、うん、あの、何年か前に松井玲奈ちゃんの握手会も行ってたんですよ、
う
ん、
いやー、マジっすか、ね、
そうそう。でまさかのドラマにキャスティングされて、はい、で原作者だから現場見学行けるんですけど、うん、あの、結構すごいことですけど、僕1回しか握手会行ってないんですよ、うん、しかもドラマ撮影の3年ぐらい前に1回行っただけの男なんですよ。で松井玲奈ちゃんなんてもう何万人の人間と握手してるのに、
はいはい、そうでしょうね、
そうですよね。
僕の姿を見て、うん、 もしかして以前握手会に来ておられませんでしたって言われたんです
よ。それは、それはあれですよ、ちょっとあの、分かんないんですけど、あの、いわゆるおなじみのあの、サンドイッチマン風の格好で行ってる
わけですね。あ、もちろん普段着なんで、あれで現場に
画用紙覚えてた
からね。そうです。
それは多分、もしですよ、代わりに中澤さんとあの形を同じ格好した人が来たら、その人が言われてたの。
あ、そうかも。
多分中澤さん覚えたんじゃなくて、待ち合わせ場所覚えたんじゃないですか。
だからね、まあまあ。
すごいテンション。
いや、僕ね、いや、すごいね、感動して。
あ、覚えてくれてたんすか。
いや、松井玲奈ちゃんって、ほんとすごいファン思いの、うん、何万人来てても一人一人覚えてる人だっていう美談として。
そんな記憶力ないでしょ。
そうか、そうか。まあでもそうやって小説も書いたりはしてるんですけど、
すごいことですよね。そうですよ。だから僕は会う前から知ってましたよ、はい、普通にテレビ番組とかでもね、ゼニキンとかさせてもらいましたし、うん、でさっき言ったら15、6年前ってもう、
そうゼニキンなんて僕だって大学生、大学3年生の時だから、
う
ん
う
ん、
下手したらもう今聞いてる人で、うん、ゼニキンってまだ知らないかもしれないよね。
そうか、略称ですもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
なんか
ゼニー型金太郎かなっていうテレビ番組がね、うん、ありまして、
ネプチューンさんが司会の、
う
ん、
そうですよね、
なんか貧乏な人、
ね、今でいうあのボンビーガールの、うん、あーそうそうそう、まあ、全身近いような番組、うん、
そうそうそうそう、
ボンビーガールは女の人しか出れない、
う
ん、
そうそうそう、
ね、あれ洒落てますしね、あっちね、
うん、
ちょっとね、
そうですね、うん、ゼニー型金太郎はあの一回ゴールデンに行くんですけど、
はいはいはいはい、
僕が出たのは深夜時代、うん、深夜って言っても夜11時ぐらいですけど、まあまあすね、あの頃はもう、まあ、途中からもう貧乏どうでもよくなってて、
いやあれ面白い番組でしたよ、
はい、
奇人変人を紹介するだけの
もはやそっちメインになるっていうね。
で僕出た時貧乏エピソードなんて多分布団が破けてるぐらいしか
いやいるだろそこまでゴロゴロ
あとはね、あとは貧乏と関係ない話延々やってましたよ、う
ん、いやその時期ありましたね、なんかあの、うん、山に住む仙人に会いに行くってありましたよ ね、
ねそれ貧乏とはもう別次元の
全然関係ねえけどなっていう時期に一緒やってましたかね。
あれなんですよね、リポーターというかあの、はい、直接行く人が大体芸人さんのメインだから、そうそうそう、やっぱ面白おかしい方を取っちゃうっていうのもあるんですね。
そうそう、うん、あれで売れましたしね皆さんね。
確かに、
う
ん、
そうね、土田さんとかクリームさんとかあの辺はね、うん、結構一気に来たんじゃないかな、仕事、うん、
僕の日もあのクリームシチューの上田さんが来てくれて、
う
ん、
ああ羨ましいっすね、
それ。いやそう本当にね、芸人さんってすごいんだなと思ったら、うん、もう本当面白くしてくれ、うん、あで自分で自分に気づかされ、あ俺の面白がされるポイントってここなんだっていうのを皆さんに
突っ込まれること
によって、それまでは意識せずやってたんですけど、うん、ここって人が面白がるところなんだっていうのをすごい教えてもらった感じですよね。
いやいい話ですね、うん、
でもそこからどうやってそのオカルト系の仕事増えていってきたんですか。
そうそう、
あでもあれなんですよ、あの、まあ、いわゆる銭形金太郎っていうのは素人バラエティ番組なんですけど、
素人の方メイン。
で一時期僕そういう場面よく出てって、
ね、
何個か見たことありますよ、
う
ん、
あの電車男ブームがあって、
はいはいはいはい、
あの一時期テレビ業界がオタクをテレビですごい使いたがってましたんですよ、
ね、
でまあ、これはあんまテレビのいい面ではない悪い面なんですけど、
バカ、
は
い
は
い、にしようみたいな感じ、
そう、うん、ちょっと極端な人使いたいわけです、うん、だってオタクって言っても今いっぱいいるじゃないですか、うん、で大体は普通の人じゃないですか、
うん、まあ、そんなにねオタクオタクしてないという
か、ポシェットつけてバンダナ屋さんがいない
じゃないですか。
そうなんですよ、
キャバラにね、
でもそのキャラクターだよね、あれもうもはや、
で普段から萌えとか言わないし、
うん、言わないよね、
コスプレして歩いてる人なんてあんまいないじゃないですか、
まあ、なかなか
ないですね。
でもテレビはやっぱそういうの使いたいんですよ、うん、でそういう時に、まあ、僕実はあの格好がオタクとしては全然主流でも何でもないんですけど、
そうでしょうね、うん、まあ、見たことない
ですから、ね、でも、うん、とりあえず変なやつだから、はいはい、オタクを使う番組では紹介しやすくて、うん、よく怪獣オタクみたいな感じで出てたんですよ、うんうんうん、
怪獣オタクのくくりで出てたんですね。
そうですね、でテレビ出たら、まあ、怪獣の話いっぱいしてて、
はいはいはい、
そうするとやっぱりそのロフトプラスワンみたいなサブカル系のイベントによく呼ばれるようになって、でそこでいろいろ怪獣業界の人と知り合って、で実は怪獣業界と未確認生物業界って親戚同士なんですよ。
ちょっと待って親戚同士っていうのは
ゴジラとかっていうのと、その土の子とかっていうのが
親戚なんですよ。すごいどっちもやってる人が多いんですよ。
その2つはそういうんですね、うん、研究してる人がその近しい人ばっかりってことですね。
結局今はユーマみたいな英語でちょっとおしゃれな感じにしてますけど、昔の70年代の本とか読むと、ネッシーとか紹介してる本はもう実在する怪獣とか。
そう
怪獣か、
怪獣
か、だから怪獣ファンとネッシーとか好きな人ってすごい被ってて、だから怪獣のイベント出てくと結果的にユーマ業界の人の知り合いが増えてきて、
そうなんですね。
で知り合いになったユーマ研究家の方から、その山口敏太郎さんを紹介してもらって、
そこに繋がったんですね。
で元々山口さんの本読んでたんですよ。それは林さんと一緒で、山口さんが出したの日本にいる未知生物案内だったから、ちょっと正式名称間違ってるかもしれない。
あれ面白いんですよ、
日本
未知の生物、
あれはいいですよね。
日本にいる未確認生物をいっぱい紹介してるので、僕はそれを片手に日本一周ユーマ探しの旅みたいなのしてたんですよ、プライベートで。
それはいくつぐらいの時ですか？
あれ26、27ぐらいだと思いますね。
あれちょっと待って、岸本さんバカにしてる？
いや、してない
です。顔がなんか
バカにされてるんですか？
いや、26、27の頃何してたかなって今思い浮かべてて、
いや、みんなにはバカにされましたけど、でも本当にその運転できる人にキャンピングカーみたいな
のを出して、仲間を連れて、
ずっと14日間ぐらい車中泊を
すごい本当の研究家だ。
キャンプ
だって金ない、金ないですから、26、7で
ホテル泊まってとかね。
しかも14日もユーマ探検できたってことは、そんだけ仕事もなかったってことですから。
メインは何をしてたんですか、その頃は？
その頃は一応ね、ホビー雑誌とかにコラムとかは書いて、
じゃあまあ作家業、
まあそう
ライター。
ただね、まだ単行本は一冊も出てなかったし、本当収入も月収5、6万の時代ですね。
いやー、それで行くとなるとやっぱまあ車中泊ですわね。
そうなんですよ。だからそれでまあいろいろ探してて、でそれを撮影してて、でそれを編集したやつをなんか山口さんにお渡しして、あとに自分こういうことやってましてって言ったら、一応面白がってくれたのか、一緒に仕事をするとき声かけてもらうようになって、オカルトの世界に本格的にのめり込んだっていうか、もともと好きだったんですよ、やっぱユーマなんで。
仕事としてってなったら山口先生会してのが最初。
そうですね。でも僕、山口さん初対面の時から一番尊敬してる人は飛鳥昭雄さんです。で出会って15分後にやってました。
いまだにいますもん、山口先生。違う、あいつは違うから。
いや僕ね、嘘つきたくないんですよ。
まあ、そうですね。
やっぱね、山口さんの周りってこう林さんってよく話すんですけど、本当は絶対お前山口さんのこと尊敬してねえだろうなとかいっぱいいるんですよ。
そう、
一応ね、タートルカンパニーのグループラインある
って。ありますね。
あれで山口先生のおっしゃる通りですみたいに言ってるやついるんですけど、お前山口さんの本一冊も読んでねえだろみたいなやつが。でやっぱそういうのが僕すげえ嫌なんですよ、
ビジネスっぽいっていうか、
コピーを売るやつが
ビジネスライクな感じで。
そうだから僕、山口さん好きだけど、もちろん尊敬してるんだけど、やっぱどうせバレるから、一番尊敬してる人は違いますよってやっぱ言っとかなきゃと思って、すぐに言いました、ね。
それ最初に言われた時どんな感じだったんですか、ビンタロウさん。
いやでも、ああそうなんだ
そうなんです
けど、でもだから周りに好きな人がいないです、山口先生はね。だから俺が山口先生好きですって言ったら嘘つけって言われましたもん。俺のこと好きだけねえだろみたいな。
だって林さん携帯の待ち受けが山口さんなんですよ。
そうそう、
なんかなんだっけ、
山口さんの名札
に、ね、名札、なんか番組のやつだよね。
そうそう、研究研修の名札をずっともう3年ぐらい、そうですね、
そんな人いるんだと思って、
いますいます。
だってもうかれこれどれくらい、1年半ぐらいはもう経ってるよね。あって
あってです、あっては3年ぐらいですよ。
もうもっと前
か、2、3年ぐらいです
もん。2、3年前か、で結構こう長いこと僕らも会ったりとかしてるんですけど、ここ最近ですよ、本当。山口先生と俺ツーショット撮ったことがないとか言い出して、撮れないと、自分からは絶対に言えないとか言い出して、
ね、好きだから。
でこの間農会があって、そこで、いやもうそんなん言ってないでよ、撮れよ撮れよって言って、いやいいよいいよみたいな、なんかすごい本当女子みたいな反応をしてて、
ね、
だから簡単に写真撮る夢郎とかすげえ腹立
つ。あ、そうですか。
すげえ先生ピースピースみたいな、
入ったばっかり
めちゃくちゃ腹立つんですよ。軽いの多い。
いやだから こいつの崇拝の仕方はね、やっぱり他の人とはちょっと違うなって思いますね。
全部そうですよ。でも僕、好きになったらもうすごい好きになります。
やでも山内さんも嬉しいでしょうね。
いや本当そう、
ようやく自分のことを一番に思ってくれるような
人、ね、不思議なんですけど、これもう本当に不思議なんですけど、はい、あのビンタローさんがやってるタートルカンパニーっていう事務所があるじゃないですか、はいはい、みんなそんなにあのオカルトも興味ない人が多いし、いや全然興味ない、
あ、まあ、
あれですよね、
まあそうですね、興味ない人も意外と多いかな、
なんでそういう人が集まったんだろうってマジで思いますもんね、
集まったつうかなんか集めたみたいな
ね、うん、だから唯一その早瀬が、はい、やっぱあの僕の話をすごい、はい、マジで聞いてくれるんだよみたいな言ってましたから、
いや僕もでもね山本さんの話マジで聞いてるんですけどね、うん、別に茶化す気はなくて、ただ一番すごいのは飛鳥さんだよって言ってるだけで、
そこを、ね、山口さんが強調する、
ね、あの飛鳥昭雄さんがゴジラなら山口敏太郎さんがガメラだよみたいな、
うん、あ、まあ好みです
よ
ね、
そうそう
そ
う、う
ん、そうそうそう、
でもすごい
どっちもすごいけど、
うん、そう、そこはね、うん、山口さんに誤解してほしくないんですよ。僕はちゃんと山口さんのことをリスペクトしてるし、はいはいはい、リスペクトしてるからこそ変なおべんちゃら言いたくなくて、うん、ね、山口さんがトップじゃないってことをどうしても
言っとかなきゃいけないっていう、それこそ、そう、三重師って言われてるじゃないですか、
あ、そうそうそう、ファミリー劇場
その中に入ってるんですもん ね、 ね、小田さん、
あれは
ゴジラとガメラに挟まれてるわけですよ、
そうですよ、
中澤さん、
あれすごい不思議な、うん、だって山口敏太郎、柿を中澤武史で並んで押し出すっていうのは、いいなんすかね、もうあのダウンタウンさんとニャンコスターが一緒にやってるような感じですよね、多分ね、
感覚として、
感覚としてはそんくらいキャリアの差もあるし、
確かにキャリアで
言ったら実績の差もあるし、ね、だって飛鳥昭雄さんの本なんて僕小学生の頃読んでましたからね、
うん、そうですね、
でも逆に言うとそれで怒らないっていうのが2人の飛鳥さんと山内さんの懐、
普通だったら怒ったりするじゃないですか、うん、なんでそこに若者いるんだみたいな、
さっきゼニキンの話したんですけど、はい、僕の友達ゼニキンいっぱい出てたんですけど、はい、まあ、僕と仲良くなったゼニキン出てた人で、はい、常に普段着が光源氏の格好してる
人があって、あ、
覚えてますよ、
高駅前で踊ってた人、
うん、そうですよく、うん、日野誠さんっていう、
は
いはい、今宮崎のローカルタレントなんですけど、で日野さんがやっぱりロフト系のイベントでお笑いのイベントに出演オファーがあった時に、うん、とある、まあ、名前は出さないんですけど、とあるモノマネ芸人さんが、うん、日野誠って素人でしょと、うん、あんなのと一緒に出たら自分の格が落ちちゃうからって言って、日野さんの出演をやめさせたモノマネ芸人さんとかいて、
自分が出ないんじゃなくてやめさせる、
あんなやつ出させるなっていう、
売れてる人で、
まあまあ、まあそんな売れてはなかったんですけど、まあまあ日野さん、まあまあプロとしてやってる方で、やっぱそういう話も僕は見てたから、そう考えると山口さんとか飛鳥昭雄さんが僕みたいな全然キャリア下の人間となんかよくわかんないトリを組むのを全然笑顔で受け入れてくれてるのって二人とも優しいなとは本当思いますけどね。
だから話は聞いてくれますよね、僕らの話でも、
うん、
なんか他の人ってあんま聞いてくれないじゃないですか、
突っ跳ねる感じはないよね、
うっさいよみたいな言いますけど、なんか山口さんとかはどうでもいい絶え間ないなんかね怪奇現象みたいなの聞いてくれたりするから、うんうん、嬉しいですよね、そうですね、ありがたいですよね、そんなないから、
う
ん、
確かに、たまに地元帰って同窓会って、はい、同窓会じゃなくて、まあ、プチ同窓会みたいなの行くと、うん、誰も UFO の話とかしないんですもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあそうでしょうね、うん、
だから僕も帰ったんですよこの前、うん、だから、うん、僕がもしジャニーズに入ってて、うん、カウントダウンコンサートとかしてたりしたもんなら話しかけられたと思うんですよ、うん、
あ、
俺が緊急検証とかオカルト番組だから誰も話しかけてこないんだなってずっと思ってますもん、
あ、だってオカルトニュースターなわけでしょ、まあまあ、言ってしまえば、ね、
だから林さんと知り合ったのも結局オカルト番組みたいな、
そうですそうです、
あのオカルト紅白オカルトガチャの何回目かですよね、
う
ん、
そうですそうです、
あれも覚えてます、だから最初オカルトニュースターでしたっけ、オカルトスター誕生っていう、
スター発掘的なやつですね、
なんかプロはま問わずでプレゼンして、で僕2回目以降はプレゼントがほとんど見てないんですけど、1回目やっぱ気になったから山口さんもそうなんですけど全部見たんですよ、どんな、
結構いましたよね、10人ぐらいいましたっけ、
僕も山口さんもワクワクして、なんかやっぱこれからの期待の新人がいいのかな、一回全員分見て2年目以降はもう二度と見なくな
った、
やっぱりね、
まあ、それは、はい、
別に変に上から目線で言うつもりじゃないですよ、はいはい、僕だってそんな大した人間じゃないですけど、いいアマチュアの方のオカルトトークは全員ではないですけど、はいはい、ほとんどは まあ言ってしまえば電波の垂れ流しなんで、
う
ん、
まあちょっと聞くに耐えないというとあれですけど、うん、あの一般の人が いわゆるエンタメとして見てるものとはかけ離れてる、
うん、そうですね、う
ん、長売れてないノストラダムスですよ99年に潰れるみたいな、いや何売ってんだこいつってなっちゃうんで、うん、それは聞けないです
ね。でも単純なプレゼンにまず慣れてないっていうのがまああると思うけどね。単純に
そんなことじゃないですよね、まあ、
いやもう単純にもう周りが見えてない人が多いんですよね
はいはいはい、
うん、でもカンさんはね、カンさんでも一回目で優勝して、
はい、しました、ありがたい。
見た時にでももう僕、まあ、本番中も言ったんですけど、
はい、
まあカンさんテレビとか別に出てた人でもまあ裏方ではあったんですけど、
はい、そうですね、はい、
いやもうその当時点で僕何年かあの番組出てましたけど、ああ僕より喋りがしっかりしてるからこのうわこうどっちが新人枠か分かんないっていうようなコメントを確か僕はしたんです
よ、ね、あのあれですよね、帰り の、うん、あのエレベーター前ですよね、
うん、全部ててあでも行ったかな、
すげえ嬉しかった、スタジオの
スタジオの帰りの、はいはいはい、もうすげえ嬉しかったですもん、でみんながピリついててあの現場って、うん、話さないんですよ、みんななんか練習してたりとか、うん、なんかちょっと牽制し合うような会話とかしない、うん、
まず賞レースの裏に近いのかな、うん、
だから中澤さんだけが僕に唯一話しかけてくれて、お茶飲みますとか、
うん、あれ優しくしてくれたんだ
がもうすごい優しいなって思って、
でもね、あれは違うんですよ、あの僕もやっぱあん中だと一番若手だから緊張してるんですよ、うん、でやっぱ先輩にあんま話しかけれないから、
うん、逆に
言うと林さんが一番話しかけやすかったっていうのもあって、はいはいはい、だから別に優しさっていうよりは、
まあ、自分としてもまあ話しやすそうな人がたまたま林だったっていうのもあると、うん、
優しくはなかったです
ね、優しさじゃないですねあれは、
うん、だからでもお互いやっぱ緊張解けますからね、
まあ、まあそういうの
を話すとね、嬉しかったです本当に、う
ん、なんかあのカンテレさんの番組で岸本さんとも一回やったじゃないですか、
出会いはそれ
ですか、ね、あの時も周りがみんな緊張して、まあ実際には知らないんですけど、うん、みんななんか堂々としてるから、はいはい、岸本さんだけが緊張してるって言ってるからもう岸本さんと話しかないなと僕も思って、うん、
僕が唯一公言してましたね、緊張してるっていうのを、
ねね、他の人は堂々としてましたよね、は
い、私大丈夫ですみたいな感じでしたね、
うん、
みんな、
うん、
でも本番始まったら岸本さん結局トップバッターだったん
ですね、は
あ、全部トップっていう、
そうそうそう
、はい、
でもいきなり堂々と喋ってて、
まあ、だから
それは林さんの第一印象と似てて、
ああ、そうですか、いやありがたいですね、
トシボーイズは2人ともあの緊張してるって言ってるけどあれ嘘だなって、
いやいやめちゃくちゃ
すごいテスト前勉強してないパターンだなって、そ
うそう本当はすげえ、はい、もう堂々とできるのにと思って、
いやそんなことないです
、岸本さんが僕いましたけどものすごい緊張してました、やっぱ
り、あ、緊張なんですね、
すごい緊張してましたね、
あ、うん、あでもまあ今となってはちょっと分かります、うん、だ林さんとも知り合って3年ぐらいです
ね、そうですね、うん、3年ぐらい、
去年の夏ぐらいからようやくちょっと
溶け合って、そうだね、普通にプライベートで遊ぶようになったりとか、
だいぶ打ち解けるまでに時間が、
はい、かかりましたね
だいぶ僕ねすごい壁作るんですよ実は人と、
まあ、でもお互いですけどね、僕からすると、うん、はい、
だからそうですね、だからあの緊急検証のプロデューサーさんがなんかオカルトの若手を売り出したいみたいなのを随分前から言ってて、でやっぱオカルトの若手を売り出そうっていう時に、まあ、僕はずっとあの番組に出てて、
はいはい、
でその後来るのはやっぱ林さんだろうっていうのは、まあ、もう一人吉田裕貴さんかな、その辺を小柳さんっていうプロデューサーさんは押し出したくて、はいはい、何回かイベント一緒にやったりとか、
うん、ありました、メンキットロフトでや
りまし
たね、はい、
で打ち合わせの場であったりとかもしてたんですけど、うん、全然その時点ではフランクな話は、
ああそうですか、
できてなかったですよね、
できてなかったです、僕目も見られなかった、
そうなんすね、
僕も人の目は見たまま話せないんで、すごいもう林さんともずっと緊張してて、
別室かなっていうぐらい声遠かったですよ僕ら、
僕のイメージだと結構2人が相性良さそうなイメージがあったんです、
相性そもどうとかの時点に行ってなかったです、うん、あの時まだね、
うん、だからなんか話したらすぐ打ち解けそうかなと思ってたんですけど、
いや
だいぶ下がりましたね、
だいぶ探り合いでしたね、
そうですね、
それとそもそも僕タートルカンパニーで話し合う人ほとんどいないんです
よ、まあまあ
まあまあ
まあまあ、
言ってしまえば電波と怪談野郎しかいないから
口悪い悪い悪い
電波系と怪談の人しかいないんですよ、で、まあ、僕から言わせると怪談ってちょっとオカルトと違うジャンルなんです
よ、まあそうですね、うんうん、 そこは独自の路線がありますからね。
だから階段の人は一応日常会話はできるんですけど、別に日常会話は面白くないじゃないですか別に。
まあ別にその人としなくてもいいってことですね。
すぐ階段語りたがりますよね。
そう、そう一般的に。
あれはやめた方がいいわあいつら。
いるそんなの。
いやこの前ねみたいなすごい話するんですよ。
でお互い階段の好き同士ならこう交換したいんでしょ多分、うん、情報をね、
まあ、なんか匂わすんですよね、なんかこんなことありましたよみたいな、うん、聞きたくないじ
ゃん。おいお前ちょっと撮ってんだからな階段のなんか。いや
全然
いやいやいや、
あそう階段グランプリチャンピオンじゃないですか。
僕だから毎回その現場でも言ってるんですけど、僕は階段喋れないですと、
うん、
あの身に置くだけの話しかしないんで、僕階段じゃないんですとしか言ってないです僕は。
こうやって逃げてる。
そうでも、ね、
階段のあの軍団から
いやなんか嫌ですよ。なんかあっちが嫌かなと思って僕を仲間に入れるのが変な話しかしないし、ま
あねそうだね、
でもあっちからすれば階段なんてできないんですよって言ってる人がチャンピオン取っていっちゃう方がやっぱ腹立つじゃないですか。いや僕ねだからあのタートルカンパニーで同じ階段誌で、はい、静木かなでさんで、はいはい、同じ大会早さんも出てて、まあ、早さんが優勝したわけじゃないですか、
はいはいはい、
僕嬉しくてしょうがなくてね、かなでさんの前でかなでさんと岸本あの早さんと僕の、はいみんなが同じ現場にいるシチュエーションあの後まだないんで、
そうですね、
ないでしょうね。
早くね、かなでさんの前で林さん階段グランプリすごかったですねって言いたい言いたいですよね。かなでさんの見てる前で言いたい。
いやいやいや、
まあなんかいろいろあったみたいですよ。
いやそう
なんですか。
いろいろあったらしいですけども、
いやだから本当にねタートルカンパニーでもあんまりみんなと、
いや、まあ、接点もないですもんね。
まあそうなんです、別に
ね、
そうなんですよ、別に仕事の現場一緒なわけでもないから、
うんうん、
そんな打ち解け、やっぱ僕人と打ち解けるのに時間かかるタイプだから、そのままたまにしか会わない人とはあれですし、やっぱりねオカルトもちょっとだから林さんはね出し方は違うんですけど、
はいはい、
あのアウトプットの仕方は違うけど、多分オカルトへの見方は僕とすごい似てて、なんか緊急検証の収録の後とかも好きなところ良かったところとあの辺正直ダメだったよねっていうところ、うん、だいたい見方一緒なんですよ、
う
ん
そう
です
ね、あそう番組の中の
ここ
がってことですね。
あのゲストのキャスティングは良くないよ
ね、うん、具体的だな、
だいたい一緒なんですよ。であの人のプレゼンは良くなかったとか、あの人のプレゼンは最高だったとか、
うんうんうん、
まあそれこそ山口さんのオカルト紅白のプレゼンでも、うんはい、第何回目の時が一番好きだったかとか言うとちゃんと話が合うんですよ。あだからあようやくそういう意味で言うと、うん、自分と同じ目でオカルト見てる人が近くに
っていう、うん、だそこなんですよ。僕がなんとなく思う、うん、ふわっとですけど、うん、相性良さそうだなっていうのはなんとなくそういうのが合いそうだなっていう感覚だったんですけど、うんうん、
僕今回の紅白オカルト合戦でも嫉妬しかなくて、
うん、
僕第3回自分で出た回は見たんですよ、
はい、
第5回まだ出させてもらってその回 見られてない
見直し
見られてない
の、
もう中田さんがすごすぎてその回、
いやすごくないですよ、
まあ、でも一番目立って一番面白かったあれがしたいんですよ僕。
あれがやりたいんですよ。あれ受け方がしたい、
そうそう、ああいうのがやりたいんですよ。だからもうああいうなんかあしたいなっていうのを全部やられたからもう見られなくって、
嫉妬と、
そうそう嫉妬がすごい。でもそれは本人に言いました
よ。ああまあ言われました、
ね、当日も言いましたし、うん、後日も言いましたし、
はい、
嫉妬しますって。
でもね複雑なところであの、まあ、紅白で戦って、はい僕が赤だったのかな、はい、山口さんチームは白だったんですけど、
う
ん
あまあ、そうですね、あの赤と白でやるっていう、
で勝負は白が勝って、
はい、
で終わった後やっぱツイッターとかで、
うん、
いや赤のが笑えましたよとか結構、
うん、
お笑いのグランプリじゃないですかそれはよく言われる。いや、
まあまあね、
中澤さんの方が笑いましたよとか、いや、僕らはお笑いの戦いをしてるんじゃないんだっていう。
いや、それはでも難しいとこっすね。なんかあの、それこそ中澤さんのスタイルだと、
はい、
やっぱりお笑い要素というのが、まあ、入ってますから。
そう、でもあれを笑わせに行ってんじゃないっていうわけねえなって思っちゃいますけどね。
いや、いやいやいや。
すげえ面白かったですもん。
でもオカルトっていろんな面があって、やっぱオカルトの本とか、読んでるとみんな真面目に言ってるけど冷静になってくるとおかしい人が多いですよ、
う
ん、
あ多いです
ね、いやまあ多いですねそういうのはね。
やっぱ、うん、宇宙人からもらったクッキーを食べたらダンボールの味がしたみたいな話をみんな真面目に聞くんですよ、うん、オカルトさんは、
ね、これは興味深いっつってね、
そうそうそう、うん、残しますからねその話をね、
うん、そもそもそういう世界だと僕は思ってるから、だから僕言うのはオカルトの世界で妙にこれは論理的でこれは論理的じゃないとか偉そうに言ってるやつをね、でそいつのツイッター見に行ったらすげえ電波なこといっぱい言ってるっていうお前どの口が裂けてる、
お前の中の論理的だろうっていう話ですね。 そうなんですよ、それはね。
だから僕ずっとそのなんか言うまで言うと台風人間っていうのがいるっていう主張をしてて、うん、 それもすごい叩かれたんですけど、
うん、叩かれたんですか、
叩かれたんですよ。
へ
お前みたいなやつがいるからオカルトを信じないやつが増えるんだみたいな、バカにされるんだ、そう、ね、そう、オカルトファン真面目な人結構多くて、うん、もっと科学的にやれとか言うんですよ、うん、でもそいつが意外と血液型占いとか信じてたりするん
です。調べてるんでしょ。
僕は見るんですよ、自分を批判したやつの情報全部チェックしますから。
怖えそれ。
でやっぱ A 型の人間はこうなるとか、うん、要は台風人間なんかより A 型人間 B 型人間の方がよっぽど非科学的ですから、
う
ん
う
ん
すね、
台風人間の方がまだ論理的ですから、うんうん、と僕は本当
思う。いや本当そうですよ、うん、
だそういう怒りはいっぱいあります。
やっぱあるんですね、うん、常々。
だ決して僕少なくともオカルト番組では笑わせるとはしてないんですよ本当に。
1ミリもないですか。
あのね、あの1回ねファミリー劇場のブログで書かれたけど、はい、笑わせようとしてるところはカットしてるって書かれましたね。
あ
なんか中澤武史がマジにやってるとこだけオンエアでは、
あっそっかそっか、うん、だから見てる人と自分とのまあちょっと現場でのはちょっと違うんですね、うんうん、
あれ印象が。あそこ
はどこですか。
あの男性器に、はい、朝顔を巻きつけて儀式を行って、うん、その後何もなかったから服を着て寝ましたって言ってたんですか。服を着て 寝ましたっていうところを笑わそうとしなかったんですか、うん、
いやだって普通のこと言ったんですよ、うん、だから
服を着て寝るのって当たり前の話じゃないですか。
そうそうそう、
服を着て寝ました
って絶対笑わなくていい
から。いや違います、あれは本当に違うんですよ。
いやあれは手法です。
あそこがすげえ悔しかったんですよ。あのちょっとちょこんと入れるね、そうそう、ああいう服を着て寝ましたって、うん、ああいう言葉が出るのがすげえ羨ましくて、
うん、いやあれは本当ただの天然ですんで、いやあれはでもあそこが笑うポイントになれた僕思ってなかった。
だからめっちゃ受けるじゃないですか、うん、それってその中澤さんがだから例えばじゃ意図的に組んでなかったその構成の中でやった部分が意外と受けたっていうのって多いんじゃないですか。じゃ
僕やっぱ小説家だからディティールを大事にしてるから、あのその日ダメで寝ましたっていうと裸のまま寝られたと思っちゃうかなと思って、ちゃんと説明
台詞を、気持ち悪いかなって思 う, そ う, そう
説明台詞を足しただけなんですよ僕の中では。だからそこが笑いになるとは僕も正直思ってなかった
ね、
うん、じゃあ知らず知らずのうちに笑わしたんですね、
うん、
まあ、天才タイプじゃないですか、
ね、いやいやだから中村さんお笑いも好きじゃないですか、
う
ん、
お笑いは好きです。
だからお笑いの手法も知った上でやっぱりやってるのかなって思っちゃうから、
笑いが中澤についてきたんですね。じゃあ、
うん、あの一個意識してることがあるとすればこういう仕事をしてると思うんですけど、あの、はあ、自分の仮説をちょっと茶化されたり笑われたりすると切れる人いるじゃないですか、
うん、まあまあ多いでしょう ねおそらく。
僕この間の幕末の人のクローンと会ったんですよ。
ああ
来ました来ました、
高円寺でカレー食ってたら、うん、中澤さんですよねって声かけられて、うん、オカルトの番組出てる僕見てた人らしくて、
はあはあ、まあ目立ちますしね、
そうですね、でちょっと話聞いてもらえませんかって言われて、はあ、はいって言ったら、実は私幕末の人間のクローンなんですよって言われたんですよ、
はあは
あ、どういうことですかって聞いたら、はあ、あの日本の政治家の人ってやっぱり司馬太郎とかの本読んでる人多いじゃないですか、はい、坂本龍馬とか憧れてる人多いじゃないですか、はいはいはい、でああいう政治家の人が幕末の志士を復活させて、はい、今の弱くなった日本を立て直そうっていう計画が進んでるらしいんですよ。
なるほど、軟弱な奴らが勝ち取っててもダメだと、
うん、そうです。で幕末なんで人斬りいっぱいいたんで、その刀のについてた血液から DNA を採取して偉人を復活させようとしてるらしいです、うんうん、でも結局その誰の血か分かんないんですよ、
うんうん、
あ、いっぱいついてるから、はい、
そうで龍馬復活させたいのに名も知れぬわけわかんない幕末の人がどんどん、うんうん、
すぐ切られたやつかもしれないです
よ
ね。
そうなんですよ、
そうそうそう、
全然龍馬とか西郷さんとか復活できなくて、うん、幕末の一般人をどんどん、
確かに雑魚ばっかりが、
はい、村娘かもしれない
ですね。そうです、うん、で政府も困るからその辺の人らは野放しにしてるらしいんですよ。
なんでよ。それはわけわかんない。
いや、だって役に立たないじゃないですか、龍馬じゃないから。
役に立たないのは野放しにする
の。一般人の面倒見てらんないから多少の金を渡してその辺にもう放ってるらしい。
農武士になるんじゃないですかね。
いや武士ですらないんですよ。
あ、そうか、武士ですらないか、うん、農民の可能性もあるもんな。
そうそう、でその人もだから私はもう本当にもうどの本読んでも出てこないような幕末の一般人なんですけど、うん、そういう理由で国からもらったお金で生活してるんですよって言われて、
国が支えてるんですね。一応生活は
復活させちゃった責任もあるんで、うんうんうん、そんな話をやっぱちょっと真顔で聞くの難しいじゃないですか。向こうはすげえ真顔で喋ってくるから、普通のねなんかジャージ着たおっちゃんがそんな話をしてくるんですよ、うん、で ちょっと笑いそうになるんですよね。
はいはい、
笑うとめっちゃ怒るんですよ。
いや怒りますよね、そういう人ってね。
そうなんですね、うん、何笑ってるんですか。
そう、う
ん、だからこっちは真面目にやってるんですよ。
あなたも信じてくれないんですねみたいな、うん、そのいや霊感ある人とかもみんなそうじゃないですか。ちょっと疑うのやると
確かに声
が
聞かない。あ、それはあるかも。
で、あれが良くないなと僕思ってて、うん、僕も実は昔は待遇人間とかそんなのいないでしょみたいなノリで受け止められたら切れてた時代もあったわけですよ、
う
ん、これはみんなから惹かれるだけだと思って、別に笑ってもいいんですよって空気は一応作るようにしてます。
なるほど、あの、どう捉えるかはあなた方次第みたいな。
僕の仮説を笑って聞いてもこいつは切れないですよって雰囲気は、それはだからちょっとお笑い的なものを意識してる、僕の今オカルト番組出るときは唯一意識してるのはそこかなって思いますね。
そうなんですね。
多分みんな僕の仮説聞いて笑っても怒られる心配はしてないと思うんで、それは意識してやってますね。
いやでも怖いっすよ、中澤さんがもしそれで、はい、うん、批判されて一個一個ブチ切れすから、ね、
うん、なんでなんでなんでいないと思うい
やめっちゃ怖いな、
なんで今、
うん、でもそういう時代もありました、
ね、待ち合わせてやろうか
お前も待ち合わせにしてやろうか、
待ち合わせにしてやろうかつって、うん、怖いですよね、それは。
そうですね。でもまあ都市ボーイズさんもそうじゃないですか。あ、多分我々って聞かれても全然 OK。
あ、全然僕らは、うん、僕らが茶化してますしちょっとね。
そうそうそう、
それが気持ちいいんですよ、うん、だからやっぱりね、タートルカンパニーのね、はい、タートルカンパニー限らないけど、はい、茶化したら絶対許さないぞみたいな、あと僕がちょっとちゃちゃ入れるとすげえ落ち込む人とかいるんですよ、うん、怒るよりもそっちの方が僕は見てて辛くて、
それきついっすね、
すごいへこんでるんですよ。はーはー、でもそれはちょっとやってらんないというか、まあうね、うん、やっぱオカルトの世界ってね、ちょっと茶化し合いが僕は必要だと思ってて、
うん、今までよく茶化されずに生きてきたなって思う人いると思うんですか。そうそう、前その話ばっかりしたくせにみたいな、うん、なのに防御力ゼロってどういうことだよって思う人いますよね。
そうなんですよ、
今まで何回死んでんだよって話、
ね、そうですよ、
何期終わってんだって、
ね、オカルトは死にゲーじゃないですか。
そうそうそう、
否定されてから始まりました
。確かにね、
本当そうですよ ね、だから否定されるのが嫌な人って結構いて、そのオカルトスター誕生とかもあれですよ、やっぱあの僕の周りでも応募したらどうですかって言ったりするんですけど、やっぱ否定されるのが嫌だから応募しない人多いですよ、
だから、うん、そっか、目の前で人の前でやると、うん、それをもう思いっきり否定される可能性があると、
う
ん、
そうそう、
あ、だからまあ
なかったですよ、ね、僕
緊急検証まだ優しいけど、あのたけしさんの番組とかはやっぱり、ね、出るの嫌がる人
結構、地上波は特にそういうのあるかもしれないですね。
でもまあ本当林さんの言う通りで、叩かれてなんぼの、あとこれはね、山口さんとは考え違うかもしれないですけど、僕はあのちょっとバカにされてるぐらいの気持ちいいんですよ、何やるにしても。あの要は今小説とか書く仕事もしてるんですけど、いやあの UFO を調べる仕事とかもしてましてって言うと、なんとなくみんなハハハって笑うじゃないですか。あれが心地いいというか、ちょっと舐められてるぐらいの方が仕事やりやすいって僕は。
それはでも分かりますね。
そうですね、それはあります。
それ、あ、でもそれは一般的じゃないんですか ね、
だからあんま自分持ち上げてもね、後が困るっていうか、いやそう
なんですよ、なんか逆にできるって思われる方が嫌ですけどね。
そうなんですよ、
疲れちゃいますよね。
そう、だからそうやってちょっと自分を落としたところから始めたい人なんで、なおさらそのちょっと否定されるとプライド傷つくタイプの人らとは考えが違うんだろうなっていうのは。
へ
え、それはありますよ、まあ、ありますよね。
だからそれがあったからどっかで林さんとは話せるって言って、
あ、そうかもしれないです。
ファミレスとかよく行くように、ファミレスよく行く、
ね、長時間ファミレスに溜まって、ね、
半日いることありますから、
ね、半日喋ってましたね、確かに。
びっくりしますよ、
まあまああるけどね、
うん、
逆にまだ岸本さんとはまだ実は壁があるんですよ、ね、今もめっちゃ壁作りながら。
いやいやいや、僕そんなに気にしないですよね。
岸本さんはね、作ってるんですよ壁。
あ、そうですか。
まだ壁作ってますよ。
あ、本当。
こんなだともっと本当はダランとしてますし、目も一重ですし。
あ壁作る一重にな
る。いや、壁、いや壁作らないときはね。あ、顔作らない、顔も作らないからね。
あ、そうね、
うん、ダランとしてますよ。
岸本さんとだってまだちゃんと喋ったのはそのさっきみたいにそのカンテレの番組の、
う
ん、まあ、収録前と、
まあ、空いた時間ぐらいですよね。だからそんなないですもんね、時間でいうと。
そうですね、う
ん、
特に1対1で喋ったことはほとんど。
だって今まで会ったのを、うん、数えるホースも
あの
ビンタロー祭りの若手で一緒に出ようっていうところでちょこっと喋ったぐらいと、うん、あと緊急検証シリーズの、ね、ところで、
そう、
あと最近ですよね、あの
トースト映画祭の会。でもあの時いっぱいいたから
まあそうですよね、なんかがっつりって感じじゃないです
もんね。1対1じゃなくて、でそこそこ僕と親しい人もいたから、はい、そっちに一回投げて広げるみたいになるじゃないですか、そういう時って。だからまだ岸本さんとは探り合いが、
全然僕は受け入れたいですよ。
僕ね、僕疑心暗鬼なんですよ。僕基本人間を信用してないから、はい、僕は林さんも含めてなんですけど、はいはい、林さんとかすごいね、僕と言って楽しいとか言ってくれるんですけど、はいはいはい、実は疑ってて、はい、さっきのオカルト緊急検証もそうですし、うん、闇用もそうなんですけど、はい、大体この自分は緊張してるとかうまくいかないって言って本番で、うん、もう完成度高いもの出してくる、うん、ような人らだから、内心僕のことを絶対バカにしてると思ってるわけですよ、はいはい、こいつ何年もやってるくせにたどたどしいなとか。
あ、それで言うと僕本当に行きたくなかったら行かないですもん。
本当ですか。
だって二次会とか全く参加しないですし、うんうん、だって岸本さんともね、うん、前なんか例えばですけどゲストさんとかとみんなでご飯行きましょうってなって終わった後に、うん、僕奥さんと話すから行かないって言いましたからね。だからそういうのもあるから本当に行きたくないとこも全く行かないです。
本当っすか、はい、いや林さんね、少なくとも僕が見てるとめっちゃ付き合いが、こんな付き合いいい人いるんだっていう感じ。
そうですね、めっちゃフットは軽いでしょ、うん、もう言ったら来るみたいなイメージじゃないですか。
いやだから林さんがよく、まあ、そのトシミナティとか聞いてても、はい、なんか人付き合いが苦手とか言ってるの、はい、もう、はい、信じらんないんですよ。
あーそっか、そう捉えられるかもしれないですね。
そこの部分見てないからですよ。もう誰とも喋れないですもん。
あ、そうですか、
はい。岸本さんはもうそれ一番分かってくれてますけど、
僕が被害被るんだよ、ね、大体そのしわ寄せを、
うん、なんであの人喋んないのみたいな、岸本さんに行くんで、
僕だけだから二次会とか出ます、ね、打ち上げとか、そうそう、ライブ後とか、
僕出ないんで、
いや、まあそういう話聞くと、あれ、だからあれなんですよね、あの、2話しか見てないアニメのイベントとか付き合って、
ああ、全然。
僕は大好きなアニメだった。
ありましたね。
その時もね、その前になんか、あ、そうか、映画の撮影で、はいはい、シザーチンピっていう映画
を撮影して、それがね、はい、結構長かったらし
い、うん。そう、映画って待ち時間が長いから、
ね、あれも仲良くなったみたいな。
それはありました
ね。ありましたね。
その時にもう何でもいいから誘ってほしいみたいな話さんが言ってくれて、はい、何でもいいって言ってんなら、いや僕あのオカルト仲間と特撮仲間はいっぱい生まれるんですけど、はいはい、同じアニメ好きな人ってあんまいなくて。
ああそうなんですね、
それは少女革命ウテナっていう、しかもどっちかというと女の子のためのアニメだったっていうのもあって、はい、僕の友達であんま見てる人いなくて、はい、このままだと一人で行くことになるなと思って。
しかもあの迫ってたんですもんね、あの
そうですよ、開催期間も、
ね、開催期間
でどうしようかな、まあ一人で行ってもいいんですけど、一人で行くとやっぱ写真とかやっぱウテナの写真撮りたいなと思って、で林さんになんとなくもしよかったらって聞いたら、うん、あぜひって言って、えウテナ見たことあるんですかって言ったら、2話ぐらいならありまして
2話ぐらいあります。
2話ぐらいしか見てないアニメなのに、はい、そのイベントしかも入場料2000円ぐらいするから、はいはい、よく来るなと思ったんですけど、
それはもうシンプルに中澤さんに興味があるから来るだけですよ、
うん、いやそう
ですね、もう単純にそれだけですよ。
え本当ですか。あ林さんは夢郎さんからなんかイベント誘われたら行かないんですか。
行かないです。
あ本当ですか。まあそれはちょっと嬉しい嬉しい。
その確認した
の。いや僕はね、僕林さんが人付き合い苦手っていうのがピンとこないんですよ本当に。
要はとちみなで言ってることと、うん、その見てる本人が違いすぎるから信用できないってことになるってことですね。
本当ですか。
急割クブクリン結構、
うん、いや僕と会ってる時はこんなに付き合いやすい人あんまいないですよ、う
ん、本当に。だからそのあんまり壁もね、普通に2人でいる時は作らない感じで喋れるでしょ、
うん、そうなんですよ、ですよね、あのプライベートで会った林さんはこんなに人に毒吐けるんだって
思ってしかも一緒に行ったあのイベントみたいな人に言ってますから ね、
そうですね。だからあ素晴らしいなと、
うん、僕人にあんまどう思われると興味ないんですよね、うん、でも別に嫌われてもいい、むしろ嫌われてる方が心地よかったりするんで、はい、あの機嫌取らなくていいじゃないですか。自分が嫌われに行くんですよ、うん、結構なんか面倒くさいんで、もう自分の周りにいる何人かだけに好かれてればそれでいいんで、うん、もうそれ以外全く興味ないです。それ
をね、硬、うん、いんでそこが結構
硬いです。だから嫌われに行きますもん結構人に。
そうなん
だ。中澤さんともだからちょっと近いじゃないですか、タイプ。そのあんまり嘘を言えないっていうような部分で、まあね、うん、
確かにそこは似てるかもしれないですね、う
ん、初めて会った人にむっちゃボロクソ言えますもん、
ね、あそうですか、
はい、全然大丈夫です。
じゃあちょっと誤解は、まあ、まだ多少疑ってます
いやいやでもその中澤さんの疑う感じは僕もありますんで、
う
ん、
あ本当ですか。
わかりますよ、その
いや
人を
岸本さん怪しいですよ、
基本疑うっていう感じ
は、
う
んね、
岸本さん怪しいです
よ。怪しいですか、
ね、やっぱできてる男のオーラがあるから。
そうそうそうそう、出してるわけですけどね。
同じ学校にいたら絶対別グループだと思うんですよ、はい、岸本さんは。
ああ そうかもしれない。
僕普段こんなですけど、友達と一緒にいるとこ見たんですけど、はい、めちゃめちゃいじられてました。
本当ですか？いじられ系なんですか？
こいつさーみたいな。
僕最近ですね、20後半ぐらいからちょっといじられる、
はい、そう
スタンスになりましたね。そうそうそう、
だからみんなが賢くなったんでしょうね、周りが。大人になって。こいつあんま
違う違う違う違う。俺の度量が上がったから、ね。なんでお前違う上がって俺を。
周りが賢くなったんだ。
違うわ。
勉強していろいろ勉強させてもらって。
できる男がいたいんだよ俺は。
いやだからね、そうでも、ね、僕はそういう意味では騙されてるのが、うん、岸本さんできる男に見えるから、
あ、じゃあ
まだね相当ね警戒してますよ、
うん、あ、そうっすか。どこまでできる男にむしろ警戒するんですか。
できる男は怖いですよ僕やっぱり。あの普段つるんでるやつがダメなやつなんで、まあいやだからある意味都市ボーイズ、まあこう早さんってめぐそこいいなと思うのは、奥さんも岸本さんも理想の相棒、
まあ、そうですね、
相棒が2人じゃなくて、女性もそうだし仕事仲間でいいのかな、まあユニットとしても僕はそういうのもないんで羨ましいなと思うんですよ。でもそれは多分やっぱ僕があんま対等の人とやってないからなんですよね。
基本のあれですもんね、すごい上か
すごい上かすごい下
ですもんね。
なんかね自分と同じぐらいのバランスの人があんま周りにいないんですよ、うんうん、
まあでもそれは強みじゃないですか、自分しかいないっていう、う
ん、いやでも僕ね、あの牛尾と虎とかね、今日から、ね、今日から俺はに憧れてた人で、
あの相棒欲しいかも、
一人でもすごいけど二人揃ったら無敵みたいな、
ね、分かります。それはお笑いにも言えないですか。
そうですよね、
あのやっぱ一人でもすごいけど二人揃った時は無敵感あるっていうのは憧れますよね。
あれ憧れるんですよ、うん、でも僕そういう相棒欲しくて、うん、もう中学生の頃から相棒欲しいなと思ってるんですけど、うん、いないんですよね。
中学生の頃からずっと思ってたんですか。
軍団から一人パンと一人自分の横に、
そうそうそう、
作るみたいな。
そう、軍団持ってるんですよ。そうそう、軍団を。
でもやっぱりみんなしょうもないやつらなんで。
相棒というまでには
よくつるんであげてますね、じゃあ。
うん、
ね、軍団。
そうなんですね。
なんかいや話してて楽しいのは楽しいんですけど、うん、そのまあ例えば林さんと岸本さんみたいに、はい、信頼は置ける感じじゃないですよね。
ほー、う
ん、なんか。まあ、向こうもそう思ってるかもしれないですけど、本当はこういう、こっちがこれ投げた時にこんな返し方してほしくないなと思うことを多々感じながら。
あ、そういうのあるかもしれないですけど、
ね。それは全然ないですね、確かに。
そう、だから、林さんの一緒に番組とか緊急検証が出てて思って、もったいないなと思うのは、これまあ緊急検証のプロデューサーさんにも言ったんですけど、はあ、林さんの面白さは正直緊急検証では出せてないんですよっていうふうにはプロデューサーにも言ってる
んですよ。結構真面目にやってるように見えますからね、
うん、そうなんですよ、
僕からすると、
うん、あれだともともと林さん知ってる人は応援してるから楽しめると思うんですけど、あれから一から林さんのファンになるの難しいなと思っちゃって、やっぱりまあ普段まあ、としみなってもそうだし、あと普段プライベートで喋ってる林さんの方が面白いから、うん、この面白さがオカルト番組で出せたら
どう出せばいいかみたいな、
いいのになーっていうのはいつも思っちゃうんですよ。
中澤さんがそんなことまで思ってくれてるとは、ね、
いやいや結構気にしてますよ。
言い訳で奥さんに言うのは、僕はもう伊集院光に憧れてるからっていうふうに、
ああテレビとラジオ
の、ね、そうテレビの間違いだよっていうふうに言ってますけど、でも本当は
白林で
そんなことはない、ただ自分を出せないだけですテレビでね。
いや出してほしいですよ。
でもあるんでしょうね、やっぱ出しづらい、
もともと裏方やってたんで、ね、まあ、やっぱどっかでなんか壁作っちゃうんですよ、俺が出るより他の人の方がみたいな、
うん、なんか緊急検証に関して言うと、少なくとも林さんが一番無難なオカルトポジションみたいになっちゃうのがもったいないなと思うんです
よね、うん、だから先方に一番使いやすいような感じですかね。
本当はもっととんがってる人なのになっていうのがすごい、
人から言われると恥ずかしいです
よ。いやそうですか、いやいや
尖ってる
んですか、ね、いやかなりの惨事だよ。
いやだから覚えてると思うんですけど、1回目林さんが紅白オカルト出た時に、はい、山口さんが楽屋で普通に、はい、あんまり林さんの良くなかったよねみたいなこと言ってましたよね。
言われ
ました、直接言われてた。
びっくりしましたもん、それ言うかと思いましたけど、
君言われたら面白くない
言ってましたよね。
一発目超かまされたって、ね、でそれでやっぱりすげえファンっていうのもあるから震え上がっちゃって、
震え上がっちゃって、まあ緊張しました。
まあ口聞けないみたいにな
ったらしくて、本番前に言われましたからね。
そうそう、う
ん、でも僕もさすがに本人には言わなかったですけど、山口さんから収録の何時間に電話あって、うん、はいはい、オカルトスター全部見たって言われて、はい、あ見ましたよっつって、優勝したのこの早瀬って人らしいんだけど、うん、どう思ったって言われて、やっぱ僕もいやなんか一番普通って感じでしたねみたいな、良くも悪くも、
いわゆる、
うん、どうしようもないような人もいっぱいいたから、そうじゃないけど飛び抜けたものもない普通の都市伝説ですよね、うん、みたいな 感想は僕も確かに当時に言ってて、だから正直今だから言いますけど、最初はそんなに印象でもなかったんですよ。でも知り合ってまあ年になって聞いたりとか、あとプライベートで喋ってたら、あ、こんな面白い、ファミレスで喋っててこんなに面白いものを放り投げてくる人あんまいないんですけどね。この面白い、
無駄に放り投げてますね、金にならないところでバンバン。
この早瀬さんのファミレストークをどっかの番組で使えらんのかな
と、ね、それがね難しいんでしょうね、多分その使う側からするとね、
早瀬は使う
の
が難
しいよね、どうやって出す
のか。本当に、ね、考えていきましょう皆さんでね。
なんでみんなで考えるお前が考える
かね、考えていきましょう。
まあね、じゃあちょっと一旦この辺で切って、はい、で、まあ、次回も引き続き、
はい、ありがとうございます、
やらせていただこうと思ってますんで、はい、じゃあありがとうございました。